久留米の魅力を知ろう、知るんだ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市参与坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
京の熊、京町の起こり。JR 久留米駅の西側、坂本半次郎の生家や梅林寺、京町小学校などのある一帯を京町と呼んでいます。江戸時代はこの京町を京の熊と呼んでいました。町名の起こりを探ってみると、3つのお話が出てきました。今回はその一つをご紹介します。元暦2年3月24日、壇の浦の戦いで源氏に敗れた兵士は、8歳の安徳天皇を守り、筑後の国久留米に逃れ、その後安徳天皇は28歳で亡くなられたという言い伝えがあります。上元3年のある日、一人のお坊さんが安徳天皇のお世話をしていた安土の局の伊勢を訪ねてきました。
門司、伊勢殿、おいでか。
返事がありません。
門司、どなたか、おいでかな。
しばらく経っても返事がありません。お坊さんは夕方まで待っていました。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。いつもと違う雰囲気で今日は始まりました。今月は久留米シティプラザが無料動画配信サイト YouTube で配信中の耳で楽しむ久留米の昔話、これをテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米シティプラザ事業制作課の竹下久美子です。久留米シティプラザで開催する講演、イベント、教育普及などの企画制作から実施までを担当しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第1回目の今日なんですけど、久留米の昔話の配信のきっかけ、それから昔話全10話の中から京の熊、京町の起こりをご紹介していきます。まずはね、なぜ久留米シティプラザが昔話の配信を行っているのかから教えてください。
少し遡りますが、久留米シティプラザでは水天宮に祀られている安徳天皇や市内の各地にある平家お中土伝説に着目し、6年前に久留米と安徳天皇伝説企画を立ち上げました。実は安徳天皇や平家を題材にした演劇作品は能や歌舞伎をはじめたくさんあるんです。プラザ内部や参加者の間ではこの企画を通称安徳部と呼んでいます。
安徳部、はい、なかなか面白い、なんか部活動みたいですけどね。なんか楽しそうな気がします。で、
はい、毎年劇作家の岸井大輔氏をお迎えして取材やワークショップなどをしながら創作活動を行っています。しかし昨年はコロナの影響で公演やイベントがことごとく中止になってしまいました。さまざまな行動制限がある中でも、文化芸術活動の拠点として何か発信したい、何ができるのかとみんなで考えていたときに、あるスタッフが昔話のオーディオドラマを作って配信したいと言ったのがきっかけです。
オーディオドラマ、ちょっと耳なじみがないけれども、どのようなものなんですか？
はい、音声だけで制作するのでラジオドラマとも言われています。プラザには公演などの音響を担当する専門のスタッフもいるので、 BGM や効果音などを入れて仕上げてくれました。
ラジオドラマと聞くと、はい、腑に落ちます。はい、私もそれなりの年なので、はい、で、なんで昔話を題材にするようになったんでしょう？
はい、昔話は図書館で安徳天皇について調べていた時に見つけた久留米の昔話という絵本から平家にまつわるお話を10話選んでいます。昔話には先人たちの知恵や思いが詰まっていて、それが現在でも史跡やお祭りになって残っていたりするんですね。で、実際の動画ではイラストと現在も伝わる史跡や祭りの様子を紙芝居風にご紹介しています。
なるほどね。そういう地域の言い伝えにはですね、はい、そこに住む人々の生活とか、はい、いろんな思いがこもっているということなんですよね。
そうですね。で、実は我が子が中学生の時にですね、水天宮には誰が祀られているか知ってるって聞いたことがあるんですが、うんうんうん、その時に牧泉の神と即答されてしまってですね、
まあ、牧泉の神の道もありますけどね。
そうなんです。確かに境内に牧神社があるので、はいはい、間違いではないんですけれども、まあ、試しにプラザの内部で同じ質問をしたところ、若い世代ほど知らない人が多かったです。
牧さんのことも知らないってことですね、
はい。でよく考えたら、まあ、地元の文化や史跡について学ぶ機会って意外と少ないですよね。
そうですよね。まあ、水天宮には安徳天皇、それから二位の尼、
はい、
安徳天皇の母親で高倉の平の中宮と、親子三代が祀られているということです。はい。で、この番組でもですね、水天宮の牧宮司さんをゲストでお招きしてですね、お話をお伺いしたこともありますんで、私もちょっと知っています。
それにですね、私はい、実は平家が滅んだとされる下関が出身でして、でやっぱり我が子が安徳天皇を知らないということがちょっと個人的にも悲しくてですね。
そうですよね、
はい。
下関っていうのは源平合戦 の、 終焉の地ですからね、
はい。
安徳天皇は幼くして祖母の二の尼に抱かれて壇の浦の海に沈んだと言われています、はい。でも実は密かにこう久留米に逃げ延びていたというのが伝わっているということですよね。
そうです。今日番組の初めにご紹介した京の熊の起こりというお話は、800年以上も前の出来事が京町という地名の由来になったというお話です。このオーディオドラマが昔と今とをつなぐ架け橋になるといいなと思っています。もともと平家物語も琵琶法師が語り継いできた古典作品ですよね。史実かどうかはさておき、この土地に住む方たちが何百年も守り続けてきたことを、もっと地元の人や子どもたちにも知ってもらって、身近にある史跡や文化に愛着を持っていただけると嬉しいです。
本当ですよね、
はい。
まあ、実はね、私もですね、
はい、
今住んでるところは京町なんです。
そうなんですね、
はい。水天宮のすぐ前にいますので、
はいはい、
うちの子供たちは水天宮の境内で遊んで育ちましたので、水天宮の船太鼓なんかも参加してました。
お祭りですね、
はいはい。なので、はい、子供たちがそういう地元のいろいろな文化に触れていくというのは非常に僕は嬉しいなと思うし、これからも続けてほしいなというふうに思います。
そうですね。まあ、今日ご紹介した京の熊の起こりでは水天宮の由来にも触れておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。
はい、時間が来たようですね。竹下さん、興味深いお話をありがとうございました。他にもですね、いろいろな昔話が久留米シティプラザのホームページまたは YouTube から聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。次回は楽しまるに伝わる平知盛の墓をテーマに、お聞きします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。